こんなもんや。や
はい、どうも、殿小一です。今週は私が担当いたします。30分間よろしくお願いします。今日はある、あるスタジオの中なのですごく静かなんじゃないでしょうか。はい、そうですね、文化放送さんでの放送時間がこれまでの火曜夜9時から30分遅くなりました。そして東海ラジオさんでもネットしていただけると、いうことでありがたいですね。東海地方の皆さんもこんなテンションですけど、すいません、聞いていただければと思います。東海ラジオさんは放送時間が日曜の朝6時15分、この光栄な感じで大丈夫ですか。朝ですね、朝6時15分ということは私はまだ寝てない可能性もある時間帯ですけども、朝起きてこれを聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、また眠くなってしまうような声質かもしれませんが、お付き合いいただければと思います。前回お伝えしました、ドームとしてのシングルリリースですね。そして夏のドームコンサート、これもね控えておりますが、私個人としましては、舞台チャーリーとチョコレート工場ミュージカルですね、始まりまして、川越の方での公演をね終えました。そしてオンエア的にももう今日という形になるんですね。4月7日から日生劇場での公演が、スタートします。日生劇場は私はこれ20何年ぶりになるんだろう、98年だったかな、あれもう二十数年ぶりの日生劇場なんですね、私にとってはね。はい、まあそんな中、ちょっと皆さんにご心配をおかけしている部分もあると思うんですが、小堺一樹さんがですねちょっと自宅の方で怪我をされたという、自分も連絡をもらった時驚いたんですけども、川越での公演ねすごくもちろんお元気にされていたし、ちょっと家の方でお怪我をされてしまったらしいんですけども、びっくりしました。僕的にもね、今はとにかくね、お体の方を大事にしていただきたいなというふうに思っておりますが、チャーリーとチョコレート工場カンパニーとしては、日生の方でもマックを開けるために、ジョージーちゃんの役をね小坂さんやっていらっしゃいますけども、稽古の時にアンダーで入っていた、清志郎くんが、その役に入り、で清志郎くん自身もアナウンサーの役でね結構重要な役なんですけど、その部分にも、その部分にはスイングの方に入っていただいてという形で、滞りなく幕を開けられる形ができるんじゃないかなというふうには思っておりますが、清志郎くんにとっては、アンダーをやっていたとはいえ、とても大変だと思います。まあでもそれはもう全員で、支えてねやれたらなというふうには思っておりますが、何よりもお体が大事なので小坂さんには、安心してね、今は休養していただけたらなと。でもちろんまた舞台に立てる状況になった時には、全員で、迎え入れる形がねできたら取れたらいいなというふうにね思っておりますが、でも見に来ていただける、皆さんにはそのチャーリーとチョコレート工場の世界を滞りなく楽しんでいただけるようにね、こちらとしては準備したいなと思っておりますので、楽しみにしていて ただけたらなというふうに思っております。というわけで、どうもとのどんなもんや始めたいと思います。一曲お聴きいただきたいと思います。どうもととしての、まあ最初の2人の最初の合作という形になりますよね。またねという曲を聴いていただきます。どうぞ。なんでも今夜のふとたび人です。番組宛てに送っていただいている普通のお便りでございます。埼玉県ゆうこいちつよしさん、チャーリーとチョコレート工場川越のオープニング公演初日を感激しました。目にも耳にもカラフルな世界やウィリー・ウォンカにまた会えて嬉しかったです。最後の挨拶で久しぶりの再演で一から作り上げたと話されていましたが、ぜひ感想など教えてください。また小市くんが川越が遠いと力強く話されていましたが、電車だと池袋まで30分かからないので電車には乗らないと思いますが、機会があったらまた来てください。蔵造りの街並みなど素敵ですよと、いうことで、まあ、ちょっと電車はちょっと乗らないですね。まあ川越、まあ私車でね、 自分で運転して行ってましたけども。まあでもね、なんていうか、苦にはなってないです。運転自身、全然好きだし、あとね、ウィリー・ウォンカっていう役は、フィジカル的には、全然、まあやっぱりショックの経験もあって、フィジカル的にはもう全然体の負担はないんですよね。ただ何が疲れるってめちゃくちゃ脳が疲れるんですよ。それはなぜかというと、ウォンカっていう人物は、本当に、なんていうのかな、すべてが誘導尋問だし、すべて自分が語っていることが、もう、三歩先を言っているんですよね。で、なんだろう。ということは、そのセリフ、その言葉を言っているときには、もうその三歩先を自分はもう言ってないと、もう間に合わないんですよ。だから、もう脳がフル回転状態。まあ、セリフ量もそうなんですけどね。まあ、2幕ずーっとステージにいてずーっと喋ってるか歌ってるかなので。脳がめちゃくちゃ疲れるので、そういった意味では帰り、まあ、運転しながら脳をね、リフレッシュさせるドライブ気分でね。それは全然苦にはなってないんですけど、まあ、遠いですね。特に行き、美女着が、あたりがね、めちゃめちゃ混むとき、めちゃめちゃ混むんすよ。だから、練馬から乗るか、美女着の方から行くか、関越にね、乗るのに、どっちから行くか、みたいな、毎日ね、いろんなマップを見て、ああ、今日こっち混んでんねやな、だったらこっちから行くか、とか。まあ、それはそれでちょっと楽しんでましたけどね。まあでもね、遠い、まあそういった意味では、お客様は、ね、まあもちろん地方公演があるときは地元の方ももちろんなんですけども、遠くからお越しになられる方もね、いらっしゃるでしょうから、そういった、ね、方にも楽しんでいただけるように、大変な思いしてこの劇場まで足を運んでくれたんだな、とかね。まあそういったことも、こう、身に染みつつ、はい。まあ川越の、まあオープニング公演という形でね、やらせていただきましたけど、まあ会場自体がね、すごく、なんていうか、まあコンサートホールなんでしょうね、普段ね。だから演劇に特化したホールではないと思うんですよね。なんかすごく声が響くんですよ。音楽を聴く分にはすごくね、鳴りが良くて、響いて、綺麗に聞こえると思うんですけど、じゃあ歌詞を聞き取ろうとか、セリフを聞き取ろうとすると響いちゃって、ちょっとね、聞き取りづらい部分もあったと思うんですよね。まあ、それもこう、なんだろうな、考慮しながら、かなり子音ね、母音と子音、あるじゃないですか。子音を立てた形で、歌ったり、セリフを言ったりする、まあ、手立てしかないんですよね。こっちとしてやれることは。で、まあ、音響さんもすごく頑張ってくれた部分ありますけど、はい。まあ、子音をね、めっちゃ立ててね、やると、これもエネルギー使うんですね。結構ね。やっぱ息のスピードが必要になるので。子音が聞こえるとその文字の頭が聞こえやすくなるのでっていう形をね、もう頑張ってやりましたけど、まあそれでもやっぱり響いちゃって聞き取りづらい部分あったのかなと思いつつね、やっておりましたけど、まあでもなんだろうな、お客様も温かい拍手をくださって、はい、私としても楽しみながらステージ立たせていただきました。ラジオネームさやさん、こちらの方もそうですね、ミュージカルチャーリーとチョコレート工場で小石さんが演じられているウィリー・ウォンカは爪を黒く塗られていますが、あれはご自身で塗られているのでしょうか。また終演後や休演日などご自宅で過ごされている間も落とさず生活されていますか。ステージ衣装以外でネイルを塗られている姿が想像できないので、ぜひ教えてください。あ、自分で塗ってます。はい、まあ、舞台なので、全然汚くてもさ、わかんないじゃないですか。 っていう言い方していいんかな。なんでしょうね。いや、それこそ、なんやろうな、もうものすごい望遠でね、望遠の望遠鏡を使って見てる人、もう中にはいるんかもしれんけど、正直言って、それは舞台作るときに、ね、そこまで考慮してないっていう言い方、もうちょっとおかしいかもしれんけど、正直言ってそんなの考慮してないんですよ、舞台って。だからまあ、なんだろうな、そんなに綺麗に濡れてなくても、舞台として成立してる形で、こう濡れていたらいいので、ガッタガタですけどね、自分で塗ってます。で、仕事によっては、その日、撮って、帰って、とか、毎日塗って撮ってっていうふうにはしてないです。で、だから川越が終わって、日生までの間に違う仕事があるので、そういう時は撮ります。はい。なら川越の時は、公演期間中他の仕事、なんかインタビューとか、なんか細かいのはありましたけど、表に出るような仕事はなかったので、舞台に集中していたので、そういった時はもう塗りっぱなしですね。で、なんかちょっと剥がれてんな思ったら、ちょっと上からちょっともう足す、ちょいちょいって足すぐらいな感じでやってます。だから家とかではそういう時は、ネイル黒い状態ですよ。あ、そう。で、すごい、恥ずかしかったエピソードがあるわ。川越で、車で帰ってる時に、あ、このガソリン入れて帰ろうと思って。で、ガソリン入れて、で、カードでね、精算してるんですけど、カード渡す時、自分ネイル塗ってるやん。これ、ちょっと恥ずかしいな、思って、こうやって渡した。これ、わからんな、ラジオやったら。ここに挟んで、人差し指と中指、こう曲げ、グーの状態で、カードをここに挟んで、店員さんにお渡しして。で、だけど、最後入れ終わった後、サインするやん。カードやから。その時も、なんかちょっとちょっと隠しながらペンもらって、なんかちょっとなんか、どうもすいません、つって。はい。まあ、だけど、よく行くところなので、もう知ってくださってるんですよ、私の顔も。だからまあ隠す必要性もないかなと思ったんですけど、ちょっと恥ずかしさが出ちゃいました。あと何年前やったかな、何年前だ、だ初演の時か、初演の時も塗りっぱなしの状態で過ごしてる期間もありましたから、そんな時にちょっと食事する機会があって、その方となんかお話しする時とかもちょっと自分塗りっぱなしやったんで、なんか、まあ、もちろん舞台やってるっていうね、その方も知ってくださっていたからいいんだけど、なんかちょっと恥ずかしかったですね。そういうのはある。やっぱ慣れないですね、普段からやっぱり塗っとこうって全然思わないので、だけどズボラなので毎日塗り取って塗って取って塗ってっていうのはしないし、なかなか困ったもんです。あと困ったのが、川越やってた時、俺その初演やってた時どうしてたんやろうと思って、2公演の日、やっぱり、ご覧になってる方は分かると思うんですけど、1幕はキャンディーマンとして、メイク、キャンディーマンとしてのメイクじゃないですか。で、途中1幕最後で、ウィリー・ウォンカとして、奇抜なメイクもしてるわけですけど、で、そうすると、街そは昼夜ある時なんかは、当然ね、昼夜の間に撮るんですよ。で、またキャンディーマンのメイクをして、で、ウィリオンカのメイクをして、で、終わったらまた撮るわけじゃないですか。まぶたがやられてめっ ちゃまぶた痛くなったんですよ。あれどうしてたんやろ俺。いやちゃんとクレンジングをしろって話だよね多分。だけどね俺ねやっぱね、なんやろうな、オイルとかなんかこう塗りたくるやつあかんねん。コンタクトがめっちゃ白くなるんすよ。あれが嫌で、だからあのシートみたいなのでガーって拭いてやったんすよ、2公演の日ね。そしたらもうまぶた真っ赤になって、まぶた腫れて、もうめっちゃ痛くて、どうしたらいいこれ。泡で取るやつ。いやだからなんかメイクも落とせますっていう洗顔にしたらまだマシっていうか、まあそれにしてるけど、したけど、いやなんかほんまもう普段からズボラ人間なのでね、どうしたらいいんやろうな。まあなんかほっぺたとかが、頬とかがこうちょっとこすって赤くなるぐらいやったらいいんすよ別に。まあいいんです、そんぐらいやったら。でもまぶたはちょっともうほんま激痛でもうね苦しみました。痛かったなぁ。だからそういう場合も何塗っていいかわからんやん、まぶたって。あれば何もうオロナイン塗ろうかな思って、寝るときにちょっと俺家にオロナインがあったんで、オロナインちょっと塗ったもん、目に、まぶたに。ダメ？いや、そう、だからそう、皮が薄い。いや、だからどう、でも痛くてどうしたらいいかわからなくて、で、明日もメイクせなあかんし、でも、じゃあもうオロナイン塗ろうと思って、オロナイン塗ってね、寝たりとかしましたけど、これもうほんまね、あと70、まあ、69公演か、あるわけやん。69回分その塗ったり取ったりを繰り返さなあかんわけ。どうしたらいいんだろうなこれ。いやだからコンタクトが本当で、かといってね、ちゃんと取らないと、なんやろな、俺その舞台中とかも家帰ってちょっと仮眠したりするの好きなんですよ。家帰って舞台帰ったら、まあそう帰って飯食って、なんか11時とか12時1時あたりでちょっと仮眠取ったりするの好きなんですよね。で多分メイク落としきれてないと、寝るとそのメイクがなんかね、コンタクトについてめっちゃ起きた時に曇って、で俺ハードコンタクトなんですけど、洗っても取れへんのよその油膜が。これどうしたらいい？どうしたらいいかね。これな、最近の悩みです。だからちゃんと取らなあかんのやろうけど、でもちゃんと取るんやったら多分そのクレンジング、ちゃんとしたクレンジング使った方がいいやろ。で俺川越の時に試したんですよ。じゃあもうちゃんとしたクレンジング使おうと思って、コンタクト取ってでクレンジングして、で風呂入って洗ってでやったんですよ。それでもね、家帰って仮眠したらね、なんか油膜つくんですよ。どうしたらええ？なこれもうしゃあないな。まぶたとの勝負や。まあ、そんな感じで頑張ります。はい。というわけで、番組では、この春からも皆さんのからのメールお待ちしております。ふつおた、各コーナーへのお便り、それ以外のどんなことでも、お送りください。メールアドレスは、どうもと@joqr.net、どうもと@joqr.net でございます。はい、というわけでもう一曲、聴いていただきたいと思います。ジェットコースターロマンスです。 ショートポエム、今週は神奈川県のゆだかさん。先日中学生の息子の卒業式があった。旦那は仕事で行けず私がビデオを撮った。その日の夜みんなでビデオを見たら全然知らない子を撮っていて、一気に地獄のような空気になった。なんで知らない子を撮っていたの？どういうこと？自分の息子を間違えた？そんなことある？それは地獄やわ。それは地獄を味わってください。残念ながら、はい、ということで来週はね、つうひくんが担当されます。というわけで、あ、そうですね、文化放送でお聞きの皆さん、この後は、タイムレスの佐藤勝利、原よし君のレコメンということでお楽しみいただければと、今週は勝利が担当されるということですね。この後も楽しんでください。はい、ここまでのお相手は堂本の堂本コシでした。失礼します。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノーマンマー、次回4月9日木曜日の放送は僕渡辺翔太と
宮舘涼太の2人でお送りします。江戸川出身の2人でお送りする今回、国民の皆さんぜひ聞いてください。
スノーマンのスノーマンマーは今度の木曜夜9時から、ぜひチェックしてください。
ミオンスペシャルライブ、キネナオと佐藤筑前 with 森口博子、マイフェイバリットソングス、4月17日金曜 LINE キューブ渋谷、チケット好評販売中。公演のお問い合わせは 03-3226-9999 民音インフォメーションセンターまで。
キングのプリンスの永瀬廉です。文化放送キングのプリンス永瀬廉のレディオガーデン、毎週水曜深夜12時5分頃からレコメンの中で放送中です。王宮の中庭でおしゃべりというコンセプトはどこかへ飛んでいき、嘘と適当が入り混じったトークをお届けしています。君は永瀬廉の本音を聞き分けられるか。ニュアラジ聞いてね。